気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆さんのお相手は
ちょっと YouTuber になろうかと思ってます、ラーメン大好きラーメンさんと
突然何を言い出すんですかラーメンさん。あれ、そういえば我々ちょっとの間だけ YouTuber じゃなかったんじゃ、
なんちゃってでもない、再生回数を見てみなさい
なんちゃって YouTuber の、ノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
何を言い出すんですかラーメンさん突然。
いや、ちょっとね、友達とちょっと仕事のノリで、
はい、
ちょっと YouTuber やってみようっていう話になって、
いいですね。
で、何をやろうかと思ったら、ちょっとテニスがラーメンさん趣味じゃない、
はいはい、
まあ、三度の飯よりテニスが好きなラーメンさんなので、ちょっとテニスでちょっと YouTube チャンネルを作ろうかと思ってね、今頑張ってるところです
それでそのヘンテコリンな黄色のメガネをかけるんですか。
そうそうそう。で、プラス、
はい、
これね、趣味と遊びと仕事はあんま関係ない、趣味と勉強を一気に片付けようと、
はい、
いうチャンネルを作ろうと思ってるんですよ。
ほうほう。え、何ですかそれは。
まあ、テニスで起こる出来事をただ紹介するんだけど、
うんうん、
あのね、ラメさん、結局 YouTube ってさ、再生回数が欲しいじゃん。
うん、うん、まあそうですね。
と登録者数、
収入に直結するらしいですからね。
そう、今度はこのね、このポッドキャストは1円も趣味だから、
うんうん、
1円もほら入らないじゃんこれ。
はい、
こんなにファンの方がいてくださるのに、
ねえ、
1円にもならないじゃん、むしろ手出しが多いじゃない。
そうですね、完全に持ち出してやってますからね
で、今度 YouTube をやるならちょっと収入ができるようにちょっと遊んでみようかなと。
なるほど。
同じ趣味でも。
おお。
で、どうするかといったら、
うん、
もう日本に向けてやるのはやめようと思って。
お、世界に、ついに世界デビューですか。
そうそう。どう、なんか日本でやってもほら、所詮1億人ちょっとじゃん、全員が見たとしても、
うんうん、
で、世界に向けてやればもう何十億人と見てくれるわけじゃない。
まあ、そういう
YouTube 見れる圏内でいけばね、
そういう理屈にはなりますよね。
だから、ラメさんちょっと英語でやろうと思ってね
いいですな
英語全く喋れないけど、なんとかして英語を使ってテニスの YouTube を作ろうと今ちょっと企画してるところです。
おー、
まあ、また詳しく皆さんに報告できる時が来たら報告しようと思います。最初のね、チャンネル登録者になってもらおうかなと思うんです、みんなに
そこで
ないですか。テニスが興味ない人は全く響かない内容なので。
なるほど。
それだけは先に伝えておきます。
そこでついに顔出しをするわけですか。
顔出しますよ、ラーメンさん。
その変な黄色いメガネ、今これ聞いてくださってる皆さんちょっとわからないと思いますけども、ラーメンさん今日突然何かこうね、黄色の額縁メガネをして登場していなさるんですよ。まあ最近の例に漏れず今日もこうしてズームを使ってですね、収録してるわけですけれども、このズームの画面の向こうに黄色い額縁メガネをしたラーメンさんが神妙な面持ちで座っております。
はい、まあ、こんな感じスタイルでちょっとやろうと思ってますので。
はい、その、はい、あれですか、印象付けるために黄色を
半顔、いや、普通の顔があんま出ないようにこのメガネをかけようと思ってます
はは なるほど。
はい。あくまでもあのラーメンさん全巻持ちなので顔をちょっと出せないっていう何の前科かよくわかんないけどね。
へえ、はい、YouTube といえば、
はい、どうぞ。
私の甥っ子がですね、
うん、甥っ子、
甥っ子、弟の、長男が今高校2年生なんですけど、
はい、うん、
ちょっとだけあの YouTube やってたんですよ。
はいはい、
ゲームをゲームをやりながら、その、なんていうんですか、いろいろ喋るみたいな。
ゲーム実況？
そう、ゲーム実況をやってて、うん、まあ、実況といっても、なんですか、30分ぐらい、マインクラフトっていうゲームをやりながら喋るっていうのをやりたいって彼が言い始めて、
う
ん、で、おじちゃん、なんとかしてくれっていうふうに、私に連絡が来たんで、で、こう、やる環境を整えてあげたんですね。
うん、
で、こう、実際収録して、で、YouTube に上げたら、うん、その彼の、なんですか、学校の友達がどうも見てたらしくって、
うん、
もう打ち合受けみたいなコメントがゾロゾロと並んでましたね。
で、どのくらいいったのそれは。
でね、結局5つか6つぐらいだけ収録して、でやめちゃったんですけど、
うんうん、
で彼はその後今度あのスマートフォンがあるんですけど、スマートフォンで直接こう実況ができる仕組みが今あるらしいんですね。
はあ、
こうなんていうんですか、スマートフォンってほら画面のこの様子を録画できるじゃないですか。
え、できるの？そんなこと。
できるんです。ラーメンさんの持ってるその iPhone でもできますよ。
今度やってみます。
うん、やってみてもいいですし、リアルタイムにできるのかどうかちょっとよくわかんなかったんですけれども、まあとにかくその、スマートフォンを使いながらゲームしながら、で、そのまま収録もできるので、
すごいね。
で、その様子を、なんていうんですか、ゲーム実況専門の、なんていうんですかね、SNS みたいなやつに、
うん。
で、投稿すると、いろんな人が見に来てましたね。
でもゲーム実況ってなんかすごい人気あるみたいなね、なんか昔から、この YouTube とか。
ね。だいぶ YouTube の最初の初期の頃からゲーム実況ってありましたからね。
何のゲーム実況があるの？いろいろ？
いや、もういろいろです。ゲームの数だけゲーム実況があると言ってもいいぐらいじゃないですか。
じゃあファイアープロレスリングのゲーム実況あるんですかね。
あのね、そういうね、古いゲームをわざわざ探してきて実況するってやつもちゃんとあります、
うん、すごい
あのそれは今の子が昔こんなゲームやってたんだよってやるのもあれば、
うん、
もうそれこそ何十年とやり込んでるような人が、
うん、
今になってそのゲームのやり込んでる姿を見せるみたいなのとか、
まあ今度日本だけで言うと YouTube を見る人ってね、もう60代70代の人ももう全然見るから。今
そうですね。
ってなると別に若者向けの発信をしなくて全然いいんだって思わない？なんか
うちの父親も70代なんですけど、
うん、
毎日事務所にこもってひたすら YouTube 見てますよ
だよね。いやだから今ほんとうちの知り合いの会社がね、
はい、
1ヶ月間コマーシャルを出したんですよ。
テレビでですか？
テレビで。
はいはい。
地元のまあでも名古屋の有名な、うんうんうん、放送局なんだけど、15秒 CM、
うんうんうん、まあいわゆる一般的な CM ですね。
そうそう、その15秒 CM を1日1回を、
うん、
1ヶ月ちょっと40本ぐらい流すんだけど、
うんうんうん、
いくらだと思いますか？
1日1回、
まあ、深夜とか お昼に流す。
へえ、そんなんでも見る人いるんですかね、1日1回とかって。
ん？
1 日1回っていうのは、ね、本当に24時間のうちで15秒しか流れないってことですか？
そうそうそう。だからその番組、例えば深夜の番組の間に流れるとか。
まあじゃあその番組を見てる人だったら、まあほぼ見るであろうみたいな感じで狙ってやるわけなんですね。
そうそう、実際、徹子の部屋見てたら出てたし、夜中の番組の隙間にも出てたから、それ。
へえ。
いやでも CM って高いのよ。
いくらぐらいするんです、その1ヶ月
契約、ね、
1ヶ月契約は
1ヶ月ちょっとだって言ってたんだけど、
はい、
だいたい運百万なのよ。 普通は。
うん、
まあ300万とかそんくらいのものなのよ。
1日15秒での
1ヶ月だもん。だって1ヶ月テレビに流すんだよ。
いやいや、でも15秒ですよ。
うん、
1日でたった。
うん、いやテレビそんなもんなのよ、もともと。
へえ。え、なんかでもいろんな CM 見てるとほら、何度も何度も目にする CM だってあるじゃないですか。
うん、
っていうことはそこで相当お金つぎ込んでるってことですね。
そう、だからゴールデンタイムの例えばトヨタとか日産とかそういうね、Google だとか、
うん、
いろんな Amazon とか CM やってるのあれはもう何千万の世界だね。今日も全国配信だから、
ね、なるほど。
うん、で、
うん、
ハウマッチよ今回この15秒 CM、
うん、
1日1回
え、なんか300万とかそれぐらいじゃないですか。
おいくらだと300万でいいですか。んじゃ
あ、はい、300万、はい、
正解を発表します。
どうぞ。
50万円です。
あれ
50万円だって。
え、だから1ヶ月で、
うん、1本あたりね1万ちょっとだって。だからそこの会社の人は思わず飛びついてやってしまったって。いやだから今ね、だから YouTube がこれだけ魅力的だからもう、うん、全然視聴率は取れないわ。
広告料が下がってるってことですか、テレビの。
そういうこと。だからテレビに魅力、結局人が集まるところにアドバタイジングってその広告っていうのがこう集まるわけじゃん。
うんうんうん、
の価値が上がるんだけど、人がどんどんいなくなるから、いなくなってる、はい、とこだから、
うんうん、
こんなにも値下がりしてるという
ね。
うん、
まあでもテレビって言ったらほら、うん、その時間にそこにいないと見れないですからね。
うん、
まあ、YouTube はいつでも自分の好きな都合のいい時に見れるっていうのがやっぱり楽ちんでいいですよね。
ね、まあただ、
うん、
僕たち私たちのポッドキャストも
はい、
これから伸びる産業でございますので、
今どんどん大手が手つけ始めてますからね、ポッドキャストって。
大手、例えば、
例えばアマゾンとか。
アマゾンプライムがなんと、アマゾンミュージックが、
アマゾンプライムミュージックですね、
がなんとポッドキャストが見れるようになったんですよね。
うん、始まりましたね。私もお知らせを受けて、お、これいいやと思って早速調べてみたら、当番組はヒットしませんでした。
これはどうすればいいんですか。
なんかどうも最初は彼らがその自分たちでセレクトした番組を入れてるらしいんですね。
待て、ということはこの番組はセレクトされなかった。
セレクトされませんでしたね、残念ながら。
あんな賞までいただいてるのに。賞
でもあの古典ラジオさんは入ってました。さすが、さすがですね。で、そのよくよく調べてみると、
うん、
あなたの番組を Amazon プライムミュージックで配信しませんかみたいなことで書いてあったので、
うん、
まあこれは登録しないといかんなと。
あ、じゃあ登録すれば、
うん、
Amazon の Amazon っていうことは相当な影響力じゃない。だってそれ
どうですかね。まあでも今でもほら Google とかで、まあ、Google もそうだし Spotify もそうだし、そもそも元祖ポッドキャストの Apple ですらもう やって長いので、今さら Amazon で追加されても、うん、まあどれだけ効果があるのかはちょっと疑問ですけどね。
あ、
まあそれでもその聞けるチャンネルが増えるっていうのはいいことだと思いますよ。
いや、これはね多分うちの番組にとってもすごくうまみがあると思うんで、
もうぜひ登録して皆さんに Amazon 経由でも聞いていただけるようにしたいですね。
はい、もうその旨味といえば多分芳醇な旨味になると思いますが、
芳醇ってよく聞きますけど、
はい、
芳醇って何でしょうね。
芳醇って香りとなんか味が強いってことじゃないの。
うん、
芳満みたいな。
芳満は私も大好きですけど、ただ芳醇
それの味バージョンみたいな感じじゃないの。だからこう、
ああ、そうなるとますます興味が湧いてしまいますね。
はい、
どうでしょう。じゃあその豊満で芳醇な物がどういうわけか今手元にあるんですけれども、
はい、どうぞ。
今週はこいつを仕留めるとしましょうか。
はい、
あ、珍しいですね、ファミリーマートコレクション。
イエス、
うまみ芳醇函館塩と あります。
いやこれね、はい、もちろんその名の通りファミリーマートのオリジナル商品なんだけど、
うん、
このね、このタイトルにやられたんですよ今回。
え、ホーマンにですか？
芳醇。
あ、はい、芳醇。
うん、旨味芳醇函館塩なのよ。函
館塩。
いや、塩ラーメンでほら、あっさりなのよ。
うんうんうん。
特に函館の塩で結構あっさりめなのよ。そこに旨味芳醇という言葉が、ね、
なるほど
加えられてるということは、はい、どんな塩ラーメンかと思って思わず買ってしまいましたということです。
なるほどなるほど。塩ラーメンっていうことは基本的にスープのベースっていうのはどんなのがよく使われるんですか？
一般的にまあ豚骨鶏ガラとかあるんだけど、この函館塩ラーメン、もうこの北海道の三大ラーメンも皆さんご存知ですね。どこでしょうか？
函館、札幌。
函館の塩、
はい、
札幌の
味噌、
旭川の
醤油。
そうそうそう、その中の一つの函館の塩ラーメン、まあこれもともとね、貿易港なのよ、この函館というのが。
そうですね。
で、中国からその ラーメンみたいなのが、まあ、戦後伝わってきて、で、ここは珍しく日本ナイズされずに、
お
意外と中国のそのまんまのラーメンが伝わってきたというのがこの函館の塩で、使ってるのは豚骨がベースなのよ。
うん、
鶏ガラ使わずに豚骨を弱火で炊くことによって透明なスープを作って、だ向こうのほら中国のよくあるなんちゅうのご飯の代わりに食べるラーメン
ありますね。
うん、あんな感じ。
あ、ちょっとそれは期待しちゃいちゃいな、期待しちゃいますね。
しかもね、しかも北海道のくせにこの函館ラーメンっていうのは昆布とか使わないの。
あ、そうなんですか。なんか魚介がどっさり使ってそうなイメージだけど、
それはね、あくまでもイメージで、実は函館ラーメンっていうのはもともとはその中国から来たのをそのまんまやってるだけだから。
なるほど。
豚骨ベースなの
よ。
魚介類とか節系とかあんま使ってないのが特徴なんだけど、今回取り上げるのはなんとアサリとホタテの旨味を生かした芳醇な塩味スープとメーカーは言ってます。うん、
その辺はイメージに沿った形で作りましたっていう感じです ね。じゃあ、うん、これいわゆる縦型のレギュラーサイズですよね。
そうですね。
それに香味油がの別袋が付いております。はい、開けてみると中はまあ渦巻きのナルトがどっさりと、これはシナチクですかね。シナチクと、焼き豚っぽいのがカラカラになったやつが入ってますね。
はい、もう定番の具だね。ネギ、キクラ、うん、シナチク、チャーシュー、ナルトと、もうド定番。うん、
特に変化球っぽいとかないですね。
全くないですね。
はい、じゃあ早速お湯入れていきましょう。
はい、
はい、じゃあお湯が沸きましたので熱湯4分って書いてありますね。
4分。はい、
ドサッと入れていきますと。
これはフライ麺です。
フライ麺でしょうね。特に
フライ麺なのに4分なんだね、この縦型で。
はい、4分
はい、
4分スタート。はい、4分経ちました。
さて、
はい、4分ですよね。はい、
4分。
では開けていきましょうと。あ、なんかすごい匂ってきた。匂ってきたぞ。
うん、まあ、よくあるインスタントラーメン、カップラーメンの匂いがするね。
なんか麺があ
れちょっと硬くない？麺
なんかしかもちょっと色づいてますね、この麺。
うん、
色づきやがって、この麺
黄色いね、なんか麺
が、ね、黄色いですよね。なんだろう、この香り。
ちょっと固めだね。
はい、じゃあここにこういう香味油をぶち込んでいきましょう。
はい、入れます。
とろーっと、あ、透明の油が出てきました。
はい、ちょっと舐めてみて。
うん、なんだろう、エビっぽい味の。
一応これホタテの香味油と言われてます。
ホタテか。
はい
はい、 じゃあ混ぜ混ぜして、では実食いきましょう。
はい、
実食。はい、あ、うん、香りはさっきのあれですよ、ホタテの油の匂いがしますね。
これね、結構いい匂いするね。
いい匂いしますね。で、うん、この、
うん、なんていうかな、オーソドックスな王道系のいい、うん、塩ラーメンのなんか匂いがする。
あ、結構でもこの、なんていうんですか、魚介の風味強いですね、これ。
うん。
スープちょっと飲みましたけど、さっきラーメンさんが言ったあえて魚介を使わないのが函館風だっていうふうにおっしゃってましたけど、
これ全くだね。
しっかり
魚介だね、これ。
しっかりエビホタテの味が、うん、しますね。まあまあ、でもこうでもしないと納得しない人はいるのかな、どうなのかな。
だろうね。
でこの麺が面白いですね。ちょっとこの褐色づいた色が、
うん、
麺、まっすぐの麺です。結構いいぞこの麺、うん、適度に歯ごたえがあってプリプリしてますね、うん、
はい、
うん、ラーメンというよりかなんだろうな、中華そば、私の中で中華そばってイメージですね、うん、
じゃあちょっとラーメンさんも行ってみたいと思います。うん、スープいただきます。あ、これね、しっかりしてるね、ボディが。あ、これちょっとファミリーマートさんやりますね、これは。
うん、
いや、これね、どっちかというとこうカップラーメンって味の強いものが多いんだけど、
はいはい、
こうあっさり系ってなかなか少ないじゃない。
うんうん、
このね、ほんと題名そのまま、これ塩ラーメンにこうあっさりなんだけど、これうまみが強い。はい、ちょっと麺もいただきます。麺はこれは中太かな、細い方の中太に入ります。あ、これノンフライなのに、
うん、
意外とコシがあるね。
あ、これフライ麺でしょ。
あ、違う、フライ麺、ごめん。
これでもなんか
フライ麺なのに、しっかりと歯で噛まないと麺が切れない、うん、
なんかプリプリって感じで切れません、これ。
うん、
面白いな、この麺。
これツルツルプリプリだね。
うん、そうそうそうそう、
うん、
これね、麺がすごくいいと思います。私は印象、麺の印象がすごくいい、う
ん、ねえ、ちょっと具もいってみようよ。
なんかあったかな。
まあ、チャーシュ
ー、具は例によってどっか行っちゃいますね、これ。私はシナチクを。
チャーシューはほとんど味ありません。
シナチクはちゃんと適度に歯ごたえを残ってます。
シナチク、どれどれ、行ってみよう。
チャーシュー、これかな。
あ、ちなちくもなんか味はついてないね、全く。
歯応えだけって感じですね。
うん、ナルト行ってみます。まあ、可もなく不可もなくのナルトですね。
ただそこにあるナルトって感じ
ですね。これ塩ラーメン好きの人にはこれ結構
いいですよね。このあっさりと、うん、あっさりとしてるけどしっかりと主張するスープに、このプリプリツルツルプチプチの麺
で、アクセントにこのホタテのうまみというか香りというか、
うん、
う
ん、これはいいぞ。
うん、
ちょっとあの、PB ということでなかなか手に取りづらかったけど。
これ PB なんだけど、これ日清が作ってるのこれ。
日清みたいですね。
うん。
いやいやいやいやいや。これいいなぁ。
いやこれほんと、普通に、普通にいいね。
普通にいいですよね。
うん。
え、ちょっとこ、ニシンこんな隠し玉持ってたのこんな麺。
ねえ。
これラーメンじゃなくても、
そう。ニシンが作ったのか、はい、ファミリーマートさんが、
こういうのがいいって言ったのか。
うん、言ったのか。
なんだろうな、あの、そばうどん系にちょっと近いような麺ですね、これ。
なんだろうね、これね。
なんだろうね、これ。変わった。
今までにないね、このタイプは。
ないですよね。
うん。
いや、すごい。
あ、あのね、麺がね、新開発、塩にぴったり中細ストレート麺って書いてあるね。
まあ、よくこういうの書いてありますけど、どこが違うのっていう思うこともしばしばだったじゃないですか。
うん。
でもこれは確実に違う。何かが違う。
これ新開発だと思います、これは。
うん。
うん、
はい。じゃあこんなところで、ファミリーマート PB のうまみ芳醇函館塩ですけど、これラーメンさんにどんな印象を与えましたか？
まあ、これ一言で言うとですね、プリンセスプリンセスじゃないかと思いました。
プリプリですか？
そう、プリプリです。もうもちろん麺がプリプリっていうのもあるんだけど、
はい、
まあ、ほら、ガールズバンドってほら、軽く見られがちじゃないですか、やっぱり。当時は。
まあ、うん、当時というか、まあ、プリプリの前はね。
なのに、しっかりとプリプリは実力もあって、人気もあって、いや、普通にいいバンドだったなというのと、はい、とこの、うまみ芳醇函館塩も、PB ってほら、どっちかというと軽く見られがちなんだけど、
はい、
しっかりしてると。
うん、
ということでございます。
なるほど。はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
はい、じゃあ次のコーナー参りましょう。せーの、ラーメンに聞け
聞け。
ラーメンに聞け。函館ラーメンの思い出、なんかラーメンさんあります？
函館ラーメンはね、食べに行ったことあるんだけど、
はい、
やっぱりね、イメージが薄いの。
うん。函館っていうと、なんだろうな、私の中ではこう、魚介が腹いっぱい食べれるところっていうイメージもあるので、
うん。
まあ、ラーメンよりかはそちらかなって思っちゃいますね。
あの、一番有名なお店はアジサイだったかな。うん。
アジサイ。
五稜郭の近くにあるんだけど、
はいはいはい。
そこ食べたんだけど、なんかね、上品なの、味が透き通ってて、
さっきラーメンさんがほら、中国から伝わった味がそのまま残ってるみたいなことを言ってましたけど、
うん、
中国で食べるラーメンも言うてもみんなあっさりじゃないですか。
うん、みんな何
あっさりじゃないですか、どちらかというと。
はいはいはい。
で、それにこうおかず的なものを一緒に食べるか上に乗せるかみたいな感じで、ラーメン自体には、うん、こう、なんていうんですか、スープがそれほど強いわけでもないんですよね、あちらさんの麺類って、
はい、うん、
いや、それが多分そのまま来てるから、こう、なんかラーメンとしてのインパクトはちょっと薄いのかもしれないですね。
うん、ただね、この函館ラーメンの歴史でも、このアジサイ、一番人気の老舗のアジサイはなんともう創業80年以上。
そうなんですか。
うん、
じゃあ、土方歳三も食べたかもしれないですね。
いや、そこは言い過ぎじゃない
なるほどなるほど。いや、函館いいところなのでね、私もまたちょっと旅行で行きたいなと思ってます。
お寿司食べたいね。
お寿司食べたいですね。
うん、
はい
はい。
じゃあこんなところでエンディングいきましょうか。
はい、エンディング。
はい、エンディング。さあ、YouTube、ぜひ
YouTube
いっぱい視聴者の人を捕まえてバンバン儲けちゃってくださいよ。
ちょっと 10万人ぐらい目指します。
10万登録になるとあのシルバーの盾がもらえるんですよね、 YouTube のマークの形した。
あ、マジで？
はいはいはい、これが YouTube から送られてきましたって。どうなのかな、10万でなんかその何 YouTube の形した盾が来るっていうことぐらいしか知らないですけど、
うん、
まあまずはそれを目指すところからじゃないですか。
ということは10万いけばもちろん収益ゼニコは入ってくるんでしょうね。
ゼニコは入ってくるんじゃないですかね。この登録者数というか何再生回数とかで入ってくる見入りも変わるらしいので、
うん、
まあいっぱいいっぱい見てくれればそれだけ収益が上がると。
わかりました。
はい、
では皆さんあの企画倒れになるかもしれませんが、なるべく、ちゃんと動画撮れるように頑張りたいと思います。
はい、じゃあ今週もお届けしました皆様のお相手は、
来年の今頃は多分 YouTuber として正義を立てれると思います。ラーメン大好きなさん
そう言ってる人は世の中に多分3億人ぐらいいるでしょうね。はい、じゃあ私もラーメンさんに見習って YouTube デビューしないと思いますけど見る方専門で楽しんでいきたいと思います。最近は大工さんの YouTube よく見てます。日曜大工大好きなノブがお送りしました。また来週、
さようなら。
はい、
アディオス。